ルカによる福音書第12章35節から44節。イエス・キリストの生涯その55。敬虚に備えよ。腰に帯を締め、明かりを灯していなさい。主人が婚礼から帰ってきて戸を叩いたら、すぐに戸を開けようと、その帰りを待っている人たちのようでありなさい。帰ってきた主人に、目を覚ましているのを見てもらえるしもべたちは幸いです。誠に、あなた方に言います。主人の方が帯を締め、そのしもべたちを食卓に着かせ、そばに来て給仕してくれます。主人が真夜中に帰ってきても、夜明けに帰ってきても、そのようにしているのを見てもらえるなら、そのしもべたちは幸いです。このことを知っておきなさい。もしも、家の主人が、泥棒の来る時間を知っていたら、自分の家に押し入るのを許さないでしょう。あなた方も用心していなさい。人の子は、思いがけない時に来るのです。そこで、ペテロが言った。主よ、この例えを話されたのは、私たちのためですか、皆のためですか。主は言われた。では、主人によって、その家の召使いたちの上に任命され、食事時には彼らに決められた分を与える、忠実で賢い管理人とは、一体誰でしょうか。主人が帰ってきた時に、そのようにしているのを見てもらえる、しもべは幸いです。誠に、あなた方に言います。主人は、その人に、自分の全財産を任せるようになります。
イエス・キリストのご生涯を順を追って見ておりますが、今回が55回目です。今回のテーマは、今の時代です。今の時代は、世の終わりが近い時代です。この世の終わりが近い今の時代を私たちがどのような心構えで生きていくのかと、これが今回私たちが学ぼうとしているテーマです。いつもですと一節一節丁寧に見ていきますが、今回は全体を3つの部分セクションに分けて説明をしていきたいと思います。世の終わりの時代を生きる私たちとして、私たちに対してイエス様がこの箇所で何を教えておられるのか。まず一つ目ですが、いつも用心していなさいということをイエス様はこの箇所を通して私たちに教えておられます。いつも用心してなさい。35節から38節をもう一度ご覧ください。35節から38節。腰に帯を締め、明かりを灯していなさい。主人が婚礼から帰ってきて戸を叩いたら、すぐに戸を開けようと、その帰りを待っている人たちのようでありなさい。帰ってきた主人に、目を覚ましているのを見てもらえるしもべたちは幸いです。誠にあなた方に言います。主人の方が帯を締め、そのしもべたちを食卓に着かせ、そばに来て給仕してくれます。主人が真夜中に帰ってきても、夜明けに帰ってきても、そのようにしているのを見てもらえるなら、そのしもべたちは幸いです。一家の主人が知り合いでしょうね。結婚披露宴に出席するために、家を留守にしたというのが、この例え話の背景です。古代イスラエルの披露宴というのは、1週間ほど続きました。イエス様は、その出かけた主人が帰ってきたらすぐに戸を開けてお迎えするしもべのことをここでお話しなさっています。そして聞いている人たちに、このしもべのようでありなさいと。で、この例えに登場する主人というのはイエス様のことを指しています。さらに41から44節。イエス様は次にペテロに対して今の例えと似たような例えを語っていらっしゃいます。41から44、もう一度ご覧ください。そこでペテロが言った、主よ、この例えを話されたのは私たちのためですか、皆のためですか。 主は言われた。では主人によってその家の召使いたちの上に任命され、食事時には彼らに決められた分を与える忠実で賢い管理人とは一体誰でしょうか。主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見てもらえるしもべは幸いです。まことにあなた方に言います、主人はその人に自分の全財産を任せるようになります。これは主人がいない間にしもべたちを監督するようにと命ぜられたしもべたちの頭、管理人の例えです。主人が留守だからといってしもべたちに辛く当たったり財産を勝手に使い込んだりしないで、与えられた仕事をきっちりこなす管理人、この人のようでありなさいとイエス様は語っていらっしゃるわけですね。これらの例え話は一体何を表しているのかということですが、世の終わりに起こる景挙と呼ばれる出来事のことを指しています。携帯電話の景に手を挙げる挙手の挙、景挙と呼ばれる世の終わりに起こる出来事のことをこれらの例え話は表しているんです。景挙って一体何だろうかと、景挙が起こったら一体何が具体的に起こるのか、それは第一テサロニケの4章16節から17節に書かれています。景挙についてあちこちに書いてあるんですけれども、まずこの第一テサロニケ4章16から17の御言葉を見てみましょう。アウトラインの方に引用してありますので、そちらご覧ください。すなわち号令と御使いの頭の声と天のラッパの響きとともに、主ご自身が天から下ってこられます。そしてまずキリストにある死者がよみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります。イエス様が天から下って来られると言われていますね。これが主人が帰ってくるという言葉が意味していることなんですね。今イエス様は十字架にかかり復活なさり天に昇られて、今天の父なる神様の身元にいらっしゃいます。そのイエス様が降りてこられるというわけですね。ただしこれはいわゆる再臨、イエス様が地上に帰ってこられるということではないんですね。この時イエス様が来られるのは地上ではなく空中です。そこで地上にイエス様が戻ってこられる再臨、これを地上再臨と呼んで、ここに書かれているイエス様が空中に降りてこられる、これを空中再臨などと呼んで区別する人もいらっしゃいます。とにかくイエス様が地上までは降りてこられませんが、空中まで降りてこられるというわけですね。それからどうなるかというと、その時にすでに死んでしまっていたクリスチャンが復活をするんです。死んだクリスチャンの魂は天のパラダイスにいますけれども、その天のパラダイスにいた魂に新しく肉体が与えられるわけですね。で復活をする。でその復活の体を持った人が空中に引き上げられていく。さらにその時にまだ生きているクリスチャンもいるわけですね。そのクリスチャンには復活の体と同じ栄光の体が与えられます。そして復活した人と同じように空中に引き上げられるわけなんですね。そのことが第一コリント15章の51から52に書かれています。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠るわけではありませんが、皆変えられます。眠るってこれ死ぬっていうことですね。 全てのクリスチャンが死ぬわけではない。死んだ人は復活の体が与えられるけれども、生きた人も生きていたクリスチャンも変えられるんだと言ってるわけです。終わりのラッパとともに、つまり軽挙の時にたちまち一瞬のうちに変えられます。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは生きている人たちも変えられるんだというわけですね。復活したクリスチャンと生きたまま栄光の体に変えられたクリスチャンは共に空中に引き上げられて、そこに来られた、空中まで来られたイエス様と出会って、イエス様と共に天のパラダイスに行く。これが軽挙ですね。ちなみにこの時復活するのはクリスチャンだけです。旧約時代の信者はまだ肉体は与えられません。旧約時代の信者、アブラハムとかダビデとかモーセとかいう人たちが復活するのはイエス様が地上に再臨なさった時、千年王国が実現する時なんですね。一足先に教会のクリスチャンたちが復活を経験するということです。次、イエス様が二つの例え、忠実なしもべや管理人の例えをなさいましたが、これらの人たちには報酬が与えられるよということを例えの中で語っていらっしゃいますね。主人の帰りをちゃんと待っていたしもべに対して、主人はまるで自分がしもべであるかのようにそのしもべたちを世話してくれると言われています。またペテロに対して語られた例え話では、主人はその人に自分の全財産を任せるようになる、42節でおっしゃいましたね。これは軽挙された人たちに対してイエス様が考えられないような祝福を与えてくださるということを指しています。その祝福はまず天のパラダイスにおいて与えられます。まあ地上のね、人生というのはいろいろ辛いことがあったり苦しいことがあったりしますよね。病気になってしまったり、経済的にピンチになってしまったり、人間関係でいろいろトラブルに巻き込まれたり、仕事や勉強が思うに任せなくてね、辛い思いをしたりすることがあるわけですよね。戦争が起こったり、天変地異が起こったり、まあいろいろ大変ですけれども、しかし天のパラダイスというのは安らぎの場所なのです。そのような思い煩い、痛み、苦しみ、悲しみとは無縁の場所に私たちは行くことができるわけですね。さらにそれでは終わりません。天のパラダイスというのはあくまでも待合室のようなものです。イエス様が地上に再臨なさった時に理想的な王国、神の国を実現するというのは繰り返しお話ししてきました。この神の国は千年間続くので千年王国と呼ばれたりいたします。この千年王国において私たちは素晴らしい祝福、ワクワクするような人生を与えられるわけです。さらに千年終わった後、今の宇宙は全部消え去って新しい天地が創造されます。そこに私たちはお引越しをするわけですね。千年王国から、それは千年王国、天のパラダイスや千年王国とは比べ物にならないほど、もっともっと素晴らしい祝福を味わうことができる、そのような場所であるということが聖書によって保証されているわけですよね。イエス様をお迎えすることができた、軽挙のこの恵みを体験することができた人に対してイエス様は素晴らしい祝福をもって報いるよと約束をしていらっしゃるわけですね。さらにイエス様は最初の例え話とペテロに対して語られた例え話の間にもう一つ例え話を語っていらっしゃいます。39節と40節ご覧ください。このことを知っておきなさい。もしも家の主人が泥棒の来る時間を知っていたら、 自分の家に押し入るのを許さないでしょう。あなた方も用心していなさい。人の子は思いがけない時に来るのです。人の子というのは、これはイエス様のことを指しています。イエス様は泥棒に警戒する一家の主人の例え話をここでなさっています。泥棒はいつ侵入するか分かりません。ですから気を抜かないでいつも警戒していないといけないわけですね。もちろんこれは防犯についてイエス様が教えていらっしゃるわけではありません。これも警挙についての例え話なんです。人の子は思いがけない時に来るとイエス様はおっしゃいました。警挙は必ず起こる。しかしいつ起こるかはわからないということなんですね。そしてその警挙が起こるための前提条件というのはありません。3秒後に警挙が起こるかもしれない。1000年後かもしれない。いつかわからないんです。イエス様は別の箇所でも警挙が起きる時期について語っていらっしゃいます。マタイの福音書24章36節。ただしその日その時、これは警挙のことですね。その日その時がいつなのかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。子というのはイエス様です。ただ父だけが知っておられます。天使も知らない、イエス様でさえ知らない。ただ知ってるのは、警挙がいつ起こるのか知ってるのは天の父なる神様だけだとイエス様はおっしゃっているんです。ですから誰かがこの日に警挙が起きる、西暦何年何月何日に警挙が起きるとかね、何年後に警挙が起きるとかっていうふうに予言する人がたまに現れるんですけれども、たとえどんな著名な牧師や学者が語ったことであったとしても、それは嘘です。イエス様でさえ知らないことを人間が知っているっていうのはおかしな話ですよね。聖書は警挙がいつかっていうのを明らかにするんじゃなくて、いつ来てもいいように準備してなさいっていうことを教えているのです。大切なのはそこなんですね。つまりいつ起こっても後悔しないように、今来るんですかもうちょっと後だったらよかったのにとかね、いやこんなことならもう少し真面目に来とけばよかったななんて、そんな風に後悔しないように常にイエス様に忠実な生き方、最初紹介した2つの例え話、忠実なしもべや管理人たちのような生き方をしなさいっていうのが、今回イエス様が語られた例え話で教えていること、そして聖書全体が教えていることなのです。というわけで今回の箇所でイエス様が弟子たちに、そして私たちに教えていらっしゃることは、警挙はいつ起きるかわからないから、いつも用心していなさい、忠実な生き方をいつもしていなさいということです。二つ目は分裂を覚悟しなさいということです。分裂を覚悟しなさい。ここからは今回購読した箇所の後に書かれている部分ですね。まずちょっと飛ばしまして、49節と50節をまず読みます。私は地上に火を投げ込むために来ました。火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることでしょう。私には受けるべきバプテスマがあります。それが成し遂げられるまで私はどれほど苦しむことでしょう。火を投げ込むと言われていますが、これは悪を裁いて滅ぼすこと、裁きを、これは表す表現です。そして50節には、私が受けるべきバプテスマ、 ということが書かれていますね。これはイエス様が十字架にかかって血を流すことを指しています。この49節と50節でイエス様は救い主の2つの側面、2つの働きと言ってもいいでしょうか。これについて言及されているのです。一つは悪を裁く王としての側面です。地上の悪を裁いて滅ぼす王としての、正義の王としての役割、働き、側面。もう一つは人の罪を許すために十字架にかかる神の子羊としての側面です。人を罪のゆえに裁くという側面と、人の罪を許すために十字架にかかって血を流す救い主の2つの働き、2つの側面がここで語られているわけです。正義である神様は悪、罪と相入れることがありません。正義である神様は確かに罪人を裁いて滅ぼさなければなりません。そうでないと神様の正義が成り立たないわけです。しかし愛に満ち溢れていらっしゃる神様は、私たちの罪が許されて裁きを受けて滅ぼされなくても良い、そういう道を用意してくださったんですね。イエス様が私たちの身代わりとして、私たちの罪を許すために身代わりとして十字架にかかってくださったこと、死んで葬られ3日目に復活なさったこと、その十字架と復活を信じるだけで、しかもそれが自分のためだった、私の罪を許すためだった、そのように信じるだけで私たちの罪は一方的に許されて、それどころか神様の子供とされて永遠に祝福されるという、そのような素晴らしいプレゼントを与えられる。これが聖書の約束です。そのようにして一方的に救われ祝福された私たちは、敬虚に備えてイエス様の御心にかなう生き方をしようと心がけます。命がけで私のことを愛してくださったイエス様のことを思えば、積極的にイエス様が嫌がることをしようとは思わない、積極的にイエス様に逆らおうとは思わない、むしろイエス様に喜んでいただけるような、そういう生き方をしたいと思うのが自然ですね。ですから先ほどの例え話で語られているような、主人の期待に沿う忠実な生き方を私たちも行うように心がけるわけです。ただそのようにイエス様に忠実な生き方、神様の御心にかなう生き方をしようとすると、必ずイエス様を信じない人たちからの反発を食らうことになります。そのことについてイエス様は51節から53節で語っていらっしゃるんです。あなた方は私が地上に平和をもたらすために来たと思っていますか？そうではありません。あなた方に言いますが、むしろ分裂です。今からのち、一つの家の中で5人が2つに分かれ、3人が2人に、2人が3人に対立するようになります。父は息子に、息子は父に対立し、母は娘に、娘は母に対立し、姑は嫁に、嫁は姑に対立して別れるようになります。イエス様は弟子たちに、そして私たちに対して、イエス様に忠実に生きようとすると、この地上で反発を受ける、家族やグループがその結果分裂するようなことが起きるよと語っていらっしゃいます。でもそれは思いがけないことではないんだと。イエス様があらかじめこのように語ってらっしゃるということは、私はそうなることを知ってるよ、だからなんかとんでもないことが起きているわけじゃない、ちゃんと私はそのことを知っている、そのようにおっしゃっているわけです。イエス様が知っていらっしゃるのだとすれば、弟子たちを愛してやまないイエス様は必ず その分裂の中で痛み苦しむ弟子たちを守り導いてくださいます。たとえその結果命を投げ出すことになったとしても永遠の祝福の中に入れられますから大丈夫なんです。だから負けないで御心に従う方を選びなさいということをこの51節から53節でイエス様は励ましの言葉として語っていらっしゃるわけですね。というわけで2つ目のセクションは分裂を覚悟しなさい、そして私に従う方をあなた方は選びなさい、大丈夫だからっていう励ましです。3つ目は今の時代がどういう時代なのか見分けなさいというメッセージです。戻りまして45から48、もしそのしもべが心の中で主人の帰りは遅くなると思い男女の召使いたちを打ち叩き食べたり飲んだり酒に酔ったりし始めるなら、そのしもべの主人は予期していない日、思いがけない時に帰ってきて彼を厳しく罰し不忠実な者たちと同じ報いを与えます。主人の思いを知りながら用意もせずその思い通りに働きもしなかったしもべは鞭でひどく打たれます。しかし主人の思いを知らずにいて鞭打たれるに値することをしたしもべは少ししか打たれません。多く与えられた者は皆多くを求められ、多く任された者はさらに多くを要求されます。ここで語られているのはこれまで申し上げたような忠実なしもべではなくて、主人の不在をいいことに好き勝手に振る舞う不忠実なしもべたちです。そのようなしもべは主人が帰ってきたら、すなわち軽挙が起こったらひどい罰を受けることになるとイエス様はここでおっしゃっていますね。っていうとちょっと恐ろしい気がしませんか。もしかしたら私たちクリスチャンも救われた後いい加減な生き方をしていたらその救いを取り消されて地獄に落とされて滅ぼされてしまうかもしれないということをこれは語っているのではないかと思うと不安になりますよね。ただいつも申し上げておりますが、聖書のある箇所の意味を解釈する際にそこだけ読んで解釈するっていうやり方は良くないんですね。必ずその節その部分の前後の話の流れ、さらには聖書全体が何を語っているか、聖書の他の箇所で同じテーマについて何が語られているかっていうことも合わせて読んでいく必要があるんです。じゃあ聖書は救いの取り消しの可能性について何を語っているでしょうか。聖書によると救いというのは私たちの良い行いのご褒美として与えられるものではありません。エペソ人への手紙2章8節を読むと、救いは神様の恵みのゆえに、そして私たちの信仰によって与えられるということが書かれています。行いによるのではないということがはっきり語られているんです。また、ローマ人への手紙8章39節では、何者も私たちを神様の愛から引き離すことはできないと言われているのです。確かに私たちはイエス様、神様に対して不忠実な生き方をしてしまうことがあるんです。知らず知らずのうちに。時には分かっていて良くないことを言ったりやったり考えたりしてしまうことがあります。でもそれによって救いが取り消しになることはないんです。なぜなら救いというのは行いによって与えられるものではなく、神様の恵みと信仰によって私たちにもたらされたものだからです。ですから一旦イエス様を信じて救いを受け取ったならば、救われた後に良くない行動をしたからといって救いが取り消しになることは決してありません。じゃあ何やってもいいんですかと、いい加減な生き方ねその後してもいいんですかっていうと、そうじゃないんですね。 聖書の別の箇所を見るとね、地上で神様に不忠実な生き方を続けていると神様から教育的指導として苦しみを味わわせられることがありますよということが言われていますし、本来だったら千年王国でたっぷり与えられるはずの報酬がちょっと減らされますよということが言われています。だから長い目で見ると、まあね、自分勝手に生きてるとなんかいいように思いますけれども、長い目で見ると損しますから、ちゃんとした生き方をした方がいいということが聖書によって教えられているわけです。ただし救いが取り消しになるというようなひどい罰を受けることはありません。じゃあこの例え話でひどい罰を受けると言われている不忠実なしもべとは一体誰のことを指しているんでしょうか。それはイエス様を信じていない人です。まだ救いを受け取っていない人、そして死ぬまで救いを受け取らなかった人です。そういう人たちはイエス様が再び戻って来られること、そして戻って来られたら最後の裁きをなさるということを計算に入れていないんですね。だから主人の留守をいいことに好き勝手に生きるしもべのような、そういう生き方ができるわけです。しかしそういった人たちはそのままではひどい裁きを招くことになります。そこでイエス様は群衆に向かって、その多くはイエス様を救い主だと認めていない人たちです。弟子になっていない人たちです。その人たちに向かって54節から59節の言葉を語られるんです。最後に54節から59節をご覧ください。イエスは群衆にもこう言われた。あなた方は西に雲が出るのを見るとすぐににわか雨になると言います。そしてその通りになります。また南風が吹くと暑くなるぞと言います。そしてその通りになります。偽善者たちよ、あなた方は地と空の様子を見分けることを知っていながら、どうして今の時代を見分けようとしないのですか。あなた方は何が正しいか、どうして自分で判断しないのですか。あなたを訴える人と一緒に役人のところに行くときには、途中でその人と和解するように努めなさい。そうでないと、その人はあなたを裁判官のもとに引っ張っていき、裁判官はあなたを監守に引き渡し、監守はあなたを牢に投げ込みます。あなたに言います。最後の1レプターを支払うまでそこから出てくることは、出ることは決してできません。裁判官というのは天の神様ですね。裁判というのが最後の裁きの時ですよね。最後の裁きをがあると、それが間近に迫っている、これが今の時代だ。天候を見分けることができるあなた方がなぜそれを理解できないのか、イエス様はおっしゃっているわけですね。だから早く神様と和解をしなければならない、罪の問題を解決しなければならない。そのためにイエス様を救い主であると認め受け入れなければならないということをイエス様はおっしゃっているわけです。軽挙が起きると地上にクリスチャンは誰一人としていなくなります。まあ、イエス様を信じていない自称クリスチャンという方も、ね、いらっしゃるんです。私クリスチャンです、聖書信じてますか。いいえ。どうしてクリスチャンだと思うんですか。ちっちゃい時から教会に通っているからですとか、ね、聖書の三条の説教が好きで、いつも読んでいるからです。じゃあイエス様の十字架と復活を信じているかっていうと信じていないっていうクリスチャンが、まあ、日本だとそんなに多くないんですけど、いわゆるキリスト教国と呼ばれる国にはたくさんいらっしゃるわけなんですよね。イエス様との個人的な関係はないけれども、伝統的にうちの宗教キリスト教だから私はクリスチャンですっていうふうに言っている人たちがたくさんいるわけですね。ですからそういった人たちは残りますよ。だけどイエス様の十字架と復活を信じている誠のクリスチャンはこの地上から一人もいなくなるわけです。 突然天に上げられるわけですね。パイロットが2人ともクリスチャンだったらもう飛行機は落ちるしかないですよね。でドライバーでクリスチャンもたくさんいるはずですから、もうあっちこっちでドライバーのいない車が暴走することになります。あっちこっちで事故が起きるでしょう。また政治的リーダー、経済界のリーダーの中にもクリスチャンたくさんいますから、政治的にも経済的にも世界は大混乱を迎えることになるでしょう。聖書には景気が起こってからどれくらいの時間が経ってからっていうのは書いてないんですけれども、景気のあと7年間の大患難時代と呼ばれる時代がやってきます。この大患難時代というのは様々な天変地異が起こって人々が苦しみます。またこの景気の後もね、人救われるんです。でその救われた人とかユダヤ人に対してひどい迫害が起きるんですね。そして7年の終わりにいよいよユダヤ人が絶滅されそうになります。反キリストと呼ばれるサタンの支配を受けた人物が世界を統一してユダヤ人を抹殺しようとして軍隊を送ってくるわけですね。しかしユダヤ人が絶滅させられそうになった直前、ユダヤの人たちは国家的に悔い改めをしてイエス様こそ救い主であるという信仰を持ちます。そしてイエス様来てくださいと再臨を願う祈りを捧げるわけです。するとイエス様はよっしゃわかったということでその祈りに応えて地上に戻ってこられます。これが地上再臨、一般に再臨と呼ばれる出来事ですね。再臨なさったイエス様は反キリストの勢力、反キリストに従う地上の悪をすべて滅ぼします。サタンや悪霊たちも封印して理想的な王国である神の国、千年王国を打ち立てます。その千年王国にはイエス様と一緒に地上に戻ってきたクリスチャンの他に旧約時代の復活した信者たち、また景気の後に救われた人たちも招かれて幸せな生活を千年間にわたって楽しむことになるわけですね。千年が終わると先ほど申し上げたように今の宇宙が消えて新しい天地が創造されます。千年王国に国いた人たちはみんなそこに移されて、さらにさらに素晴らしい祝福を味わうことになるわけです。しかしこの新しい天地が創造され人々がそこに移る前に白い御座の裁きと呼ばれる裁きが行われます。これはいわゆる最後の審判ですね。私たちも最後の審判を受けるんですか？大丈夫です。私たちはもうね、罪許されていますから、私たちはその最後の審判を受ける必要はありません。この最後の裁きによって有罪判決を受けた人たち、生きている間に神様の恵みによる救いを受け取らなかった全ての時代の不信者は神様から有罪判決を受けてゲヘナ、燃える火の池などとそういうふうに呼ばれていますが、このゲヘナに落とされて永遠の苦しみを味わうことになります。しかしイエス様は人が罪の罰を受けて永遠に苦しむことを喜んでいらっしゃいません。今はまだ一方的な許し、救いのプレゼントが神様から私たち人類に差し出されている、そういう時代なんですね。景気が間もなく起きる、今日かもしれないっていう、そういう切羽詰まった時代であるとともに、景気が起きる前のこの時代っていうのは神様の救いが、一方的な許しがプレゼントとして差し出されている時代でもあるのです。第二コリントの6章2節では、今は恵みの時、今は救いの日ですと書かれています。そしてその前には、だから神様の恵みを無駄に受けないでくださいとパウロは語っています。 今は恵みの時、今は救いの日。私たちが信じるだけで全ての罪が許されて、私たちが何かね、救われるために多額の献金をしたり、大変な奉仕作業をしたり、そういったことをしなくても、ただイエス様の十字架、これが私の罪を許すためだったんだ、そしてイエス様復活されたんだということを信じるだけで救われる、そういう時代だということです。だからイエス様は群衆に向かってこの恵みを無駄にしないように、今がどういう時代なのかしっかりと見極めて、手遅れになる前に私を信じなさいと訴えていらっしゃるわけですね。これが今回の箇所から私たちが教わったことです。ではここからさらに私たちは何を学ぶことができるか、私たち自身の生き方にどのように適応していくのかということを短くお話ししたいと思います。一言で言うと、景況を待ち望みながら生活していこうということです。景況を待ち望みながら私たちはこの地上の人生を送っていきましょうと。三つ申し上げます。一つ目、後悔しない生き方をしようということです。景況はいつ起こるか分かりませんが必ず起こります。それは今日かもしれないし千年後かもしれません。だからまず今日、今この瞬間、景況が起こってもいいように後悔しないような生き方をいつもしておくっていうことですね。景況が起こった時に、ああ神様、今ですか、こんなに早く地上を離れなければならないんだったら、もっと神様に忠実な生き方をしておけばよかったとか、あの人と仲直りしておけばよかったとか、もっと家族を大切にしとくべきだったとかね、そういったことを後悔しないような生き方を私たちはしなければなりません。いやでもこれまでねの人生振り返ると、なんと後悔の多い人生だったことか。でも大丈夫です。まだ景気起こってないっていうことはね、まだチャンスがあるっていうことですから、今日このメッセージを聞いて以降はお互いに新しくやり直していきたいと思います。今日景気が起こってもいいように、もう一つは死んだ後に景気が起こってもいいようにっていうことです。景気はいつ起こるか分かりません。ですから数秒後に起こる可能性もありますが、私たちが生きている間には起こらない可能性もあるんです。ですから世の終わりが近いんだからといって仕事や家事や勉強の手を抜いてしまったり、長期計画を立てて生きなかったり、そういうことをしないで地道にコツコツと生きていくっていうことも必要になるわけですね。いつ起こるかわからないから、もうこの瞬間取られてもいいように一瞬一瞬神様に、イエス様に忠実な生き方を続けていくとともに、ずっとしばらくの間イエス様来られないかもしれないわけですから、死ぬまでの間の長期計画っていうのを立てて地道に生きていくっていうことも必要になるわけですね。これが後悔しない生き方をしようっていうことです。二つ目は、反発を恐れずにイエス様に従っていきましょうということですね。イエス様に忠実な生き方をしようとすると、反発を人々から招くことがあります。それを覚悟して、それでもイエス様に従う方を選んでいこうということを今回の箇所は私たちに教えてくれています。以前もお話ししましたが、私はもともと小学校の教師になりたいという夢を持っておりました。そして幸い出身地である愛媛県の教員採用試験に合格いたしまして、あとはこれから赴任先が決まるという段階まで行ってたんです。ところが卒業間近の12月の終わり頃に、神様が教師になるのをやめて伝道者になれ、牧師になれと、そういうふうに語りかけてこられるわけです。まあ、その辺のね、詳しい事情については今回お話ししませんけれども、それが神様の御心だよということを強く私は理解させられたわけです。 でもこの命令を守るとなると親や大学関係者からの反発が予想されますよね。当然親としては教師にさせるために、高い学費を出して東京まで送り出してくれたし、また大学の先生方や就職家の人たちからすればね、こんな就職決まってんのに途中でそれ蹴っ飛ばしてなんだかよくわからない仕事に鞍替えするなんてことをされたら、これは大学の名誉に関わる。だから当然反発を食らうだろうと思っていました。そして案の定そうだったんです。もう四面楚歌の状態です。もうみんなからいやいやいやいや言われまして、もう私の心も揺れるわけですよね。こんなに辛いんだったらね、神様に従うのやめてもう教師になっちまおうかなと。信仰ね、イエス様のことを完全に捨ててしまうわけじゃないんだから、それでもいいんじゃないかななんて思っていたら、まあそういう時に限っても聖書の言葉がバンバンバンバン心に飛び込んでくるわけです。以前もお話しましたがね、手を隙につけてから後ろを振り返る者は神の国にふさわしくないなんていう御言葉。そして今回のこの箇所に出てくるルカ12章51から53の言葉、これが響いてきたりするわけですよ。私は平和をもたらすために来たんじゃないと、分裂をもたらすために来たんだと。親と子供が反発するように私は来た、そういう言葉が響いてきました。でもそれはイエス様からの励ましの言葉だったわけです。私は知ってるよと、あなたが私に従おうとした時に強烈な反発を食らっている、それを私は知ってる。もう2000年も前からちゃんとあなたがそこで苦労するってことは知ってるよと。で、あなたのことを知っている私が必ず面倒見るから、後のことは責任持つから一歩踏み出しなさいっていう励ましとして受け取ったわけです。まあその他にも様々な励ましの言葉を神様はシャワーのように聖書の言葉を通したり人の言葉を通したり状況を通したりして励ましてくださって、もう私もね、分かりました、えいやと決断をしまして、愛媛県の教育委員会に、就職辞退しますっていう手紙を書いたわけですね。その後どうなったかというと、あれほどの反発がね、途端にピタッと止まったんです。そして神様は今日に至るまで私を支え続けてくださいました。失敗の多い伝道者ですけれども、それでも神様は今日まで私をこうやって守り導いてくださいました。皆さんもイエス様に忠実な生き方をしようとすると、時にそれを理解しない人たちから反発を招くことになる、別の人と対立することになることがあるかもしれません。でもイエス様はそれをご存知であって、皆さんを必ず守り導き支えてくださいます。だから反発を恐れず従おうと、このメッセージを私たちは受け取りたいと思います。三つ目は、他の人の救いのために働こうということです。イエス様は敬虚を計算に入れない人たちが大変な裁きを招くことになるよと言われましたが、でもそれをイエス様は喜ばれず、それを免れるために私を信じなさい、そのように語りかけました。そして実際にご自分の命を十字架の上で差し出されたわけですね。イエス様は敬虚を計算に入れていない人たちのことも心にかけていらっしゃいます。ですからしもべである私たちも他の人の救いのために祈りましょう。そして機会を見つけてイエス様の話、聖書の話、教会の話、救いの話を伝えていきましょう。自分で喋るのがあまり得意じゃないという場合には集会に誘ってきたり、あるいは信仰に関する小冊子や本などを貸して差し上げたりプレゼントしたりする、さまざまな形で私たちは他の人の救いのために働いていきたいと思います。ルカの福音書12章は弟子たちの心構えについて 教えている箇所です。今回の箇所で私たちは敬虚について改めて学びました。敬虚が近づいている時代、その中で私たちは後悔しない生き方をしていきましょう。そして反発を恐れずイエス様に従っていきましょう。そして他の人の救いのために働いていきましょう。お祈りします。天の父なる神様、今のこの時代がいつ敬虚が起こってもおかしくない、そういう時代であることを感謝します。私たちが今そういう時代なのだということを認識して、日々大切に生きていき、生くことができますようお導きください。その時その時私たちがなすべきことをあなたが教えてくださいますように、またそれを行う勇気を、力を、知恵を与えてくださいますように、イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。